渡辺夫婦の二人ごとは、結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしをゆるくお話しするチャンネルです。今回は年末らしいテーマということで、2021年今年の、我々のねリアルな家計をがっつり振り返ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。そしてね、今回の放送はスペシャルな放送です。
何でしょう。
この放送は株式会社マネーフォワードの提供でお送りします。
初提供コールですね。
言ってみたかった。
言ってみたいね、
この放送は。言ってみたかった。
言ってみたかったね。
なんとですね、この放送は僕たちが普段から愛用している家計簿アプリマネーフォワードミーをね、運営してる、提供している株式会社マネーフォワードさんからスポンサーしていただいて放送してます。
すごい、ラジオ初ですよ。
なんかほんまのラジオみたいになってるよね。
ね
スポンサーついていただいて、まあ、マネーフォワードミーといえばね、まあ、僕が大学生の頃からずっと使ってる、まあ、スマホのね家計簿アプリで、だから大学生からやから7年とかそれぐらい使ってんのかな。
え、7年それ持ってんじゃん、年齢。大丈夫。え、
ね、29歳やから、いや7年ぐらいじゃん。
でも10年ぐらいじゃん。
もうすぐ10年近く、うん、もうまだなんかね、アプリがちょっとベータ版ぐらいやった時期から使ってるから。めちゃくちゃヘビーユーザーなんや、うん、でしかもお仕事もね、あの YouTube のタイアップで今まで2回一緒させてもらってて、
うん、
でまあ今回ね、またどうですかっていう話があった時に、じゃあちょっとスタンド FM でどうですかっていうお話をしたところ、をぜひぜひということで、まあ、またスポンサーいただいて、まあ、すごい仲良し、の企業さんなんやけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやほんまに、ね、あの広報のね担当の人もめちゃくちゃええ人で、
いやそれな、ほんま。
めちゃくちゃ安心してね、お仕事させてもらってるんやけど、
あとまあ実際さ、やっぱ私らがほんまに使ってるから、このアプリを
そう
めっちゃ紹介しやすいし、私らも紹介したいって思うだけのほんまめっちゃいいアプリだよね。
いやもうぜひ使ってほしい。っていうかもう今までスポンサーなくても普通にラジオで紹介しまくってるからな。
うん、
なんでまあ今更かもしんないですけども、一応スポンサーいただいて、まあマネーフォワードもね、あの紹介しつつなんですけど、普通にこの今までつけてきたこのマネーフォワードで結局つけてるから、この家計簿っていうのは、
うん、
だからこれをまあ振り返りつつ、まあアプリのね感じも紹介しつつ、僕らの家計を振り返って、まあしっかり2022年を迎えたいなっていう、そういう放送やな。
今年はどうなったやろな。なんか引っ越しして固定費上がったりとかしたし。
いやそうやで、引っ越ししたし、なんかさ、ほら何食べ物変えましたとかさ。
食べ物も変えたな。
あ、いやいろいろ変わったん、生活習慣も結構変わったんちゃうかなっていう気はしてて。
わい全然見てへんからさ。
見てへん。
いやだって大君が担当でさ、まあ、あの今月の食費なんぼやったでとか言って、そうなんやって。
そうさ、あのアプリ一応僕がね担当でつけてて、そうそ
う。ありがたい。
でこの放送のために普段からね、うん、あのつけてるんやけど、あの項目とか間違ってないかなとかいうのをちょっと改めてチェックして、であの今日に備えてきたんで、まあ、あのアプリを実際見ながら、まあ、ほんまにちょっとどういう感じか、 Y もねつけつつやから、なんか結局どうやったかっていうのは今から振り返りたいと思うんで、まあ、夫婦でね一緒に見ていきたいかなと思います。
ドキドキ、
うん、じゃあね、このマネーフォワードミーのアプリをもう見ながら、まあ、家計の振り返りなんで、固定費、変動費で、まあ、資産の状況、まあ、貯金とかね貯蓄の状況について、順番にねゆっくり見ていこうかな。だからまずはじゃあ固定費見ていこうか。
はい、
まあ、固定費といえば家賃とか水道光熱費とか、まあ、スマホ代、インターネット代、サブスクとか言ってね定期購入してるやつとかいろいろあるけど、家賃はね、まず引っ越し今年6月しましたと、
うん、
で6月以前は、まあ、アパートに住んでて、それが、まあ、これもあのマネーフォワード提供の YouTube 動画でも話してたけど32,000円。
安っ。今振り返ってもすごいな。それそう、
前のお家がね32,000円で、うん、駐車場代入れて5,000円で37,000円やったな、
うん、すごいな、
安いな、うん、で、今、築40年の戸建ての 4LDK のお家に6月引っ越ししましたと、
うん、
で お家賃、
うん、
もう言っちゃうと、
初公開
すると 月7万5000円です。
安いよね、
駐車場込み。
え、だってさ、これ 4LDK でしょ、
うん、
駐車場込みで、
うん、
まあ普通の立地もめちゃよくてさ、
一軒家よ、
うん、そう、一軒家よ、庭付きでさ
庭付きさやな、
そうリフォームされてて、まあ、お風呂はタイルやけどさ、
あ、
これで7万5000円は私はね、ものすごく満足してるんだよね。
すごいトータル満足よね、うん、まあ、全然快適に住めてるし、ちょっと木造で寒いかなぐらいやな、
寒い
今
すごく寒いけど、
外気と同じぐらいに明け方になるけど、うん、いやでもあの快適に
家の中外
で、そのこれまただから前マネーフォワード提供のさ、あのタイアップ動画で、この家賃さ3万円台でって言って、これだから引っ越し今年したいから、まあ、家賃2倍ぐらいまではいけるかなみたいな話してたやん、ちょうど、うん、でちょうど2倍ぐらいのお家に決まって、うん、だから計画通りなんよ、
計画通りやな
計画通りですみたいな家賃ね、これは固定費やから毎月も変わらず7万5000円かかりますと、
うん、
で水道代とかいこうか。
あ、ちょっとさ、それめっちゃ気になっててさ。
いや、そうやね、これねすごいで、びっくりすんで。
何？
だからこれまた前の、
うん、
去年の振り返りの時に水道代高いよねみたいな。
いや、なんかさ、いや思ってなかったんけど、あんまり、まあ、ちょっと高いかなぐらい思っててんけどさ、コメントで、うん、渡辺夫婦さんそれ絶対おかしいですよみたいな、
うん、
コメントめっちゃ来てたやんか。
そう、
去年がだから1ヶ月いくらやったんやっけ水道代。
え、水道代ね、なんか8000円ぐらいかかってた。
アパートでの
6000円から8000円2人暮らしやで。
え、そう、しかもあのお風呂お湯全く溜めてないし、
うん、
なんか無駄遣いしてる記憶もなくってさ。
そうやんな。
でなんかただ思い当たるのは、あのアパートに一回さ水道工事みたいなの入ったやんか。
あ
れ以降多分高くなって
なんか変なメーターいじられてるみたいな。いや、
そうやね。え、じゃあか漏れてるか。
あ、漏れてるかね。
そうそうそう、
漏れててワイラのとこ請求来てたらたまらんな。
いや、ほんまにほんまに。ほんで、
いや、ほんで引っ越しましたと、うん、水道代んーだるるるってん2000円3000円ぐらいかな。
え、1ヶ月、
うん、
え、やばー、マジで
うん、
そうなん。
ただ最近寒いからさ、ああ、お風呂毎回炊いてるやん。
炊いてる。
でその結果6000円ぐらいまで上がってきてる最近。
あ、そうなんや。
だから意外とそれぐらい高なってんのよ
あ、でもさ、いや、それでも前の家よりは安いんや。
そう、安いで、夏場はだから 2,3 千円やって。
安
い。最近もお風呂結構入ってるから
毎日
入ってて沸かしてやから、
うん、
それで 6,000 円台にちょっと来たって感じ。
あ、そうですか。まあ許容範囲じゃないですか。
んー、まあ許容範囲かな。もうお風呂寒すぎるからさ、
お風呂憂鬱からないと入ってられん。
え、もうこれお風呂とか、これ1日貯めてもう一回次の日使うとかした方がいいかな。
あ、そう、うちんちそれやってなくて、あの追い炊きを全然してないよね。追い炊きはしてるけど、その1日放置して。そうそう、1
日で終わりやな。
そうで、なんで毎回新しいお湯を張ってるかっていうとまあちょっと考えすぎかもしれないんですけど、あのお湯を溜めてたらそこにシェリタソがこう間違えて突っ込んでもうて、こう、
まあ、
水の事故とかあったら怖いなと思って毎回抜いてる。でも、ね、
お風呂のパタパタパタっていうあの蓋みたいなのしたりとか。
あ、それ全くあれやったわ
あれ
検討してなかった。
あのなんかその水塞ぐやつ
あるな。
あの、ね、保温もするやつあるやん。
あれさ、実家あってんけどめっちゃカビるやん。
あ、まあカビやすいな、気をつけんとな。
そうやね。まあ確かに、でもそういうのもありか。
それもしやって、まあ、翌日使うのがどうなんかっていうのはあるけど、まあできたらもうちょっと節約の余地あるかもしれない。
まあ確かに、
お風呂の残りを洗濯に使うとか。
それはない
洗濯魔人としてはノーか。
魔人はやっぱ新品の湯で洗いたいな
新品の湯って何なんすか、うん、まあまあ、あの水道代は、まあ、前よりはちょっとなんか安なってるぐらい。
素晴らしいね、う
ん、素晴らしい。夏場はだからもっとお風呂、そのシャワーで済ます日とかあったらもっと少ななるから、だから1年間で見たら結構安なってんちゃう。
うん、まあ、そんなんもアプリつけてたから分かるんですね。
うわ、 なんかこのちょい出ししてこのアプリのまあそうよほんまに、
マジで
もう勝手にね、水道代やったらいつもなんか請求書で払ってんねんけど、うん、その請求書の明細覚えちゃってるからさ、アプリが、あ、これは水道代やねみたいな、いつも水道代につけてるから水道代つけとくでって言って勝手に水道代に分類してくれんねん。
ごめん今んとこもう一回取り直してくれ鼻がビってなった
いいよもう鼻で、
無理無理無理、
聞こえてない超ほぼ超聞こえてなかったけど鼻がビってなんの、
鼻がビってなったからちょっともう一回言い直して
あ、分かった、ちょっとノイズオフしとくわ。
でそんなん消えるかな、
いけるかな、分からへん、もうビって吐いてたらしゃあないわ
嫌や、取り直してよ
まあだから水道代勝手に分類してくれて助かるわっていう話ですわ
な、うん、そうですな、
まあそういうこっちゃそうそう
ね、
んで
電気代か、
電気代5か、電気代がそう、こう電気代っていうね項目をタップしたら月々の棒グラフが出てくるから、うん、なんかこの月高いなとかこの月低いなっていうのがグラフで出てくるのよ、
うん、
でそれを見てたら、あ、でも大体一緒やな、電気代引っ越してから
何ぼすか、
まあ平均したら5000円ぐらいかな、
あ、高いんか安いんかようわからん、
ようわからんけど、そうやな、前のお家とそんな変わらんかも、ただちょっと上がってる感じもあって、なんか平均したらなんか1000円とかさ、でやっぱ部屋広いやん、
いやそうやんな、うん、そう思う、
部屋広いしエアコン、まあ、3台ね、上の部屋と下のリビングと和室ととかやってつけたりもするから、うーん、まあだからしゃあないかな、
しゃあないな、
こんなもんかな、5000円ぐらいかな、
外出るときにさ、もうボボのため言うて和室も暖房つけっぱなし、リビングも暖房つけっぱなしで行くから、まあしゃあないな、
その夏場も冬場もやっぱね、そうそう、エアコンつけて外出たりとかするから、まあしゃあないかな、この辺は。一応なんかお休めのプランにしてるはずなんやけどな、
あ、ね、
電気ガスセットでね、
うんうん、
でそうガスよ、ガス
ガス、
はい、ガス代も行こう、ガス代はまあ夏場とかで言うと、まあ、4000円台かな、
うん、
あでも2000円台の時もある、夏場は低くて冬場が上がってくる、で今回も前の家と違うのが暖房でさ、ガスファンヒーター今使ってるやん、
デビューしました、
だからねガス代めっちゃ上がってるよ、
嘘やん、
冬場
そうだ、やっぱあれすごいん、
8月のガス代ね、
うん、
2933円、
うん、
11月、うん、まだ12月ちょっと明細出てないから、うん、11月6614円、もうもう2倍になってる、
あ、そんないくんや、あれ
だ多分、あ、だからそのガスヒーターとあとお風呂を沸かしてるからさ、
うん、
お風呂の湯沸かしのガス、
ダブルできてんのね、
そうダブル、
そうですか、まあ冬はしゃあないな、
しゃあないちょっと私これしゃあないしゃあないって全然見直しできないけど
いやでもさ、なんかあんまこの辺見直す気なくてさ、私、
あ、まあ、
なんかそれでじゃあ例えばな、電気代もう節約して月1000円落としましょう言って、年間1万2000円か、1万2000円どうすんのって思っちゃうよね、
まあちりつもやけど、じゃあその1万2000円を苦労してもう寒いけどエアコンつけんとこかみたいな ね、ガスヒーターもう止めとこうみたいな、
なんかそれやったらもうちょっと見直しやすいとこ絶対あるはずやから、
あ、まあそうやな、
まあ、もうこの辺のやつはあんま無理せんとこうっていうのが我の方針、
それはそうかもしれん、
ほんで、
はい、ほんで、まあ、これも見直しの余地じゃないかな、スマホ代、
あ、これももう絶対ないわ、
うん、これも格安のね、UQ モバイルにしてるから、まあ、月々2000円ぐらいやわ、
うん
うん、2000円ちょっと通話したら2500円とか、
うん、
だ2人で4600円とか、
やっていいね、
まあ、これは安い、もうこれ以上下げようないと思うから、
うん、ないわ、
まあ、これはこんなもんかな、うん、これはもう前の家からずっと一緒、もう棒グラフ もうずっと一緒って感じやわ、う
ん、ほんで、
インターネット、
はい、
これね今引っ越してニューロ光のさ1年目のプランやから月々980円なんよ、
あーそっか、そうやったね、
安みたいな、そう初月ちょっと手数料で4000円ぐらいかかってるけど、うん、それ以降1年間は980円でいけるから、まあ、今のとこめっちゃ安いですと、うん、まあだからこれはまあね初年度980円でそれはもうイレギュラーやからさ、うん、まあそれはラッキーくらいで思っといて、まあここもだから来年ちょっと3000円4000円上がるよっていうのは思っといた方がいいな、うん、それだから生活費そのまま 上がっちゃうってことやから。
はい、じゃあ次、
あとサブスク代やね。
うん、
サブスク代も固定でかかってて、うん、最近契約したディズニープラス、
はい、
うん、これが990円やな。
うん、
でディズニープラスが入ったおかげでネットフリックスを解約して
もう、ね、
1490円浮いてみたいな、
うん、まあ、それはどっちかかな、やっぱ
これだから見直すところか。
いやいやいや、まあ、これはこれでいいんじゃんね。ディズニープラスでも見切ったらまたネットフリックス戻ったらいいやん
でディズニープラス解約してみたいな。
そうやダブルはないわやっぱ。
まあそうやな、そこちょっと締めてやな、うん、ちゃんと
締めてる締めてる
んで、あとはまあアマゾンプライム、プライム会員のやつ年払いにしてるから、まあ、年間で4900円、これ7月に落ちてんな、
うん、
そう、まあ、これもまあ必要やな、
これは絶対いる。
アマゾンで買いまくってるし、
買いまくるよな。
アマゾンプライムビデオも見たいしな、
うん、
あとマネーフォワード、
はい、
これもプレミアムプランで契約してて、うん、月額500円払うところなんやけど、マネーフォワードももう多分ずっと使っていくやろうって思ってるから、うん、あの年払いにして1ヶ月とかやったからなんかお得に払えんのよ、
うんうん、
でそれが、5300円かな年間で、だからまあ月額でね払う、なんか今後使い続けるかわからんサービスは年でバーンって払うとさ、やっぱちょっと解約するときリスクになるからさ、うん、月払いの方がいいんやろうと思うけど、まあもうずっと使っていくよねってやつは年払い、まあ我が家で言うとアマゾンプライムとマネーフォワードはもう年払いにしてずっと使ってるって感じ、うんうん、まあ1ヶ月分やけどね、それ払うのを切り替えるだけで安くなるから、まあそれでしてますと。あとはニューズピックスかな、あのニュースアプリ、
ニュースアプリ、
うん、あれ1500円月かかってるけど、うん、まああれもまあ情報代いらん、
いやなんかね、いやそうやね、全然見てないね、わい。
あーでもちょっと気持ちわかるかもしれんな、最近見なくなってきた。
そうなんす、いやわからん。大君はなんか前ジムとかで見てたやんか。
あー、まあ見てた、でもちょっと最近離れかけてるのはわかる。
あーじゃあもう一回やめよう。はい見直し、
はい、はい見直し、はい見直し。
ほんでさ、やっぱどうしてもいるってなったらまた始めたいやん。
まあそやな、
じゃあ始めるのは簡単やし。
まあそうやな、う
ん、はい見直し
急にあんだけさ、うん、電気代はもうしゃあないな、ガス代しゃあないな、
えだってさ1500円毎月浮くってさ、それもう電気エアコンブルブルしながら消すんと同じ効果ってことやろ。
あそう、
いやそらどっち取るかよ。
まあそうやな、一回じゃあ迷った時は一回解約して、
うん、そうそう、
もうどうしても禁断症状が出てきたら戻そう。そうそうそう、まあ無料でもニュースピックス使えるから、
うん、
あじゃあそれは見直しよ。
はい見直し
まさかの見直し。はいんで、固定費まだあるよ。
あるよ。えねえサブスクまだあんで。
えあサブスク何やったっけ。
あとはね Amazon Kindle Unlimited。
あ忘れてた、
それなんか千何ぼとかや
ったかな。あほんまや、あ入ってる入ってる、あの本題に入ってたわ。
うん、
うん、書籍代 Amazon Kindle Unlimited 980円。
まあこれなー、ちょっととこれもどうするかって感じよな、まあ、結構読んでんねんけどさ、わい。
あるから読んでるけど、
なんかこの Amazon Kindle Unlimited の微妙なところはこの Kindle Unlimited の中から選んじゃうことやな、まあ、
ただから探そうかみたいな気分にはなるよな。
ほんまに読みたい本は他にあったりもすんねんけど、でも Kindle やってるしとりあえず Kindle
なんか読むか。いやほんまに読みたい本他にあんねやったらさ買おうや。
なんだって Kindle もやってるのに。
い
や、
そのタイトル思い浮かんでんの、これ読みたいなあれ読みたいな。
あるあるある。
うんなも読んだええやんそれ。
いやそうですね、
それは読みいや、もう本題はもうええんちゃうか。
ええんちゃうか、
うん、はい次、フィットネス、
はい、
ジム、これがエニタイムフィットネス月額7500円。
うん、もうこれこそ一番あれなんじゃん一番見直すべきところじゃん。
これ見直さなあかんのいやだってこれエニタイムいかんかったらもう走らんよ。
いやもう絶対走らん。
これがあるから週2回まあ、6キロ7キロとか1時間ぐらい走って、あとまあマシンちょこちょこやって筋トレしてるけど、 まあちょっと割高っちゃ割高なんよ。その週2回さちょろちょろ走る、走んのなんか外で走ったらよろしいやって感じやし。
いやでもな無理なんよそれが。
無理よ。
無理よな。
無理よこんなもん。
健康だやかしゃあないなこれは。
なんかもうちょっと安く。
前はもう将来の投資やと思ったら。
そういうもんか。
うん。
まあ年間ね十何万とか15万16万17万。かかるけど、まあ健康代か。
そうそう、まあ元取ろうと思って、あの週2は必ず頑張って週3行こう。
はい。まああと固定費といえば、あのワイの最近始めたバイオリンレッスン代も固定費やなって思って。
え、あれさ週何回行ってんの？
決まってないんよ。都度行ってんねんけど、月1から2は多分行くねん。
うん。
で1回あたり5000円なんよ。
うんうん。
1時間、
うん、
だから5000円から1万円は固定でしばらく出ていきそう。
なるほど。まあでもいいやんねってかさ、すみませんって言うけどさ、もうそれぐらいしかお金使ってへんやん大君。
まあ確かに。
いいよもう行ってきて行ってきて。
個人的なお金といえばまあせやな、うん、まあとりあえずちょっとあの最近ねバイオリン始めて、うん、先生のとこね、プロの先生のとこ通って、うん、まあ自宅でも練習してっていう感じで、ちょっと1回あたり5000円とかねかかるんですけど、まあだからそれも生活費というかその趣味代みたいな感じでカウントしとかなあかんわ。
うん。
え、まあそんな感じかな。
はい、そうですね。
固定費としては。うん。はい、じゃあ固定費はそんなもんで、次変動費。月々金額が変わりやすい明細。
うん、サクッといこう、サクッと。
サクッといこうか。
えらい時間かかってるから。
変動費は変動費やからな。うん、変動しちゃうから。
うん。
見直しというよりはって感じ。ただねちょっと最初重たいのあるわ。
なんなん？
食費。
ああ最近どうだいなってん、まあ、
変動費代表といえば食費ですわな、うん、いやこれだからさ、うん、今年入ってまず変化したのはオイシックス
始めました。
あの宅食サービスで、うん、まあこれもだからサブスクみたいなもんやな、
まあ、そうやな。
どっちかというと、うん、あの定期的に食材とレシピ毎週ね届くやつを始めましたっていうのがでかいし、でさらに、まあ、最近やとやっぱちょっとこう食品のなんていうの、添加物をちょっと避けてみたりとか、うん、なんか食材のいわゆるその裏を見て、これがいいのかなあれがいいのかなっていうその調味料とかもだいぶ変わったやん。
めっちゃ変わった。醤油とか8倍ぐらいになったんじゃん単価。
いやそうよほんまに、うん、今までなんかペットボトルのボトルに入った100円のね醤油使ってたのがなんかまあ最近は800円とかさ900円ぐらいする一瓶のやつやったりして、
そうそう、
だから食費はね間違いなく上がってると思ってる。
絶対上がってると思うけど、どうなん？
あとプロテインも飲み出したし、
プロテインもな。
でまあ食費だからまあ酒とか米とか調味料とか込みやな。でまずねオイシックス単体で言うと、まあ、大体月あの平均して2万5000円ぐらいになってる、
うん、
2万5000円からまあ3万円の間ぐらい。
それで20日分あるってことやな。
あそう、それで20日分ある、
うん、安いやん。
その他のだからオイシックス以外の食料品で言うと、あでもなんかそうやな、あ高い時は高い、あ9月とかこれだからめちゃくちゃ買い替えたから4万5000円してるわ。
ああ、
いろいろ
まあ総入れ替えしたよな。
総入れ替えしてみたいな、
うん、
あでも28,000、10月は 28,907 円、
うん、
11月は 36,104 円、何歩ぐらいなんやろ、3万円ぐらいって見といたらいいんかな。
オイシックス以外がってこと？
うん。
外食も入れて？
外食は除いて。
ああ
まあ食費じゃ全体、
うん、
ちょっとカフェ行きましたとか食費全体で行くと8万から10万の間ぐらいかも。
ああ
そう外食入れてね。どうでも あんま変わってない。
いやそうそう、何も変わってない。
いやそのね
去年から
そうそう去年からね、そのマネーフォワードでずっとつけてるグラフの推移見てると、オイシックス始めてなくてもなんか8万とか10万円ぐらいの年もあるし、その外食入れたらね、
うん、
って感じやな。
なんで
まあ食料品のグラフを見たら、まあオイシックス始めた分食料品の金額はちょろっと下がってるかもしれんな。
いやそうだよね。
そうやんな。だから最近その調味料変えたでちょっと上がったけどさ、うん、
なんかいい野菜やけどさ、あの野菜の使い方上品やん、美味しくって。
そうやな。
そう、パプリカを4分の1しか使わへんとかさ、あいら全部使いがちや
ん。あいら1個買ったら丸々使わな気すまへんからな。
せやから多分それで抑えられてるから、なんか余計健康的になったのに値段が変わらへんっていうのはめちゃくちゃいいっていうのと、私食費だけはねもう絶対削りたくないの。
まあそうやな。まあこれはこういうもんか。
なんか食費を削らなあかんのやったら別のとこ削る。
そうやったらガスヒーター節約するわって感じ。
ジムも見直したり整体見直したりそうしますわ。
食費はもう最後の砦ですみたいな、うん、あでもね意外とそんな変わってないわ、
うん、
まあだから外食抜いて7万円ぐらいとか見といたらええんかな、平均的に見といたら。
なるほどね。
でそれで変動して高い時もあるし、まあ7万円いかへん時もあるしね。でもまあ7、8万って言ったらもう前振り返った時と結局一緒やから、オイシックス始めたり調味料変えたけど、なんかそんなもう2倍なりましたとかさ、下手しそういう事態も想定してたけど
ね、意外とそうなんや。
意外とだからまあこんなもんやな。ほんでまあ日用品、あこの辺はねほんまに変動するし、ちょっとね反省点あって、
うん、
なんか引っ越ししたやん。
した。
引っ越しした時に日用品いろいろ買うやん、
うん、
で買うのってさ、トイレットペーパーとかティッシュペーパーみたいな消耗品だけじゃなくて、うん、なんかこう棚っぽいやつとかさ、長く使うやつも結構買ったりもするやん。
買った買った。
それも結構日用品に入れちゃってて、
あ
なんかほんまの日用品なんか臨時的な日用品なんかっていうのが結構わからなくなってて。
あなるほどね。
だいぶ月々なんか引っ越し直後とか4万円日用品とか言って、
あ絶対ちゃうな、でもそれ
それちゃうやろみたいな感じになったんは結構反省点やったかも。
なるほど。じゃあ家具家電とかにしときゃよかったってことね。
あそうそうそう、なんかホームセンターで買ったから全部日用品にしようみたいな感じでポンって入れたけど、
うん、
なんか自分で手入力で調整してもよかったかな。あこれだからマネーフォワードとかこういうアプリのね家計簿する時のなんか注意点というか、Y ならではのコツなんやけど、うん、なんかこうちゃんとレシートの中、例えばスーパーで買い物したらさ、肉買ってトイレットペーパーも買ってみたいな、一緒に買ったりするときあるやん。でそういうときに全部食料品って入れたらトイレットペーパー代も食料品入っちゃうしみたいなことになるから、うん、なんか複数の明細があるときとか、あこれはなんか日用品じゃないなっていうのはちゃんと手でね分けて入力しとくと、後で振り返るときより正確になるかなっていうのはある、うん、だから日用品ちょっとね、
失敗したか、
失敗したかなみたいな。なんか結構高いもん今年、なんかもう3万とか4万とか言ってさ、それちゃうやろみたいな、
ちゃうない
うのがあるから。でまあペット用品とかペットフードもだいたい月で言うと1万円はいかへん、なんか8000円とか、
うん、
7000円、まあ9000円台とかが多いかったりするけど、そう、まあ、月々1万円いかへんぐらいが多層のトイレとご飯とかもろもろ多層グッズかなっていう感じ。
チェータン安
安は月々1万円で動いてるから、まあでも1万円してんねやって感じやけど
ね。まあそうだかな、逆に1万円だけなんやって感じ。
あんで、まあ、本題で言うと、もう 本とか書籍代、うん、まあ、これはもう上限決めてないねんけど、
だね、
今年支払った書籍代は合計44,980円でした。
おー、チリツモですね。
チリツモですよこれ意外と。
まあまあまあ、
これがもう100万円とかだったらびっくりするけど、
やな、
まあ4万円とかやったらまあまあって感じ。
いやでも4万円以上のさ、やっぱ知識は得てるからさ。
まあそうなんや、だからここ削るのはね、うん、やっぱちょっとちゃうやろなっていうのはある。
そう思います。
ほんでまあ車両費で言うと、ガソリン代とかはまあ月々3000円、4000円、5000円とかかなっていう感じ。まあ3,000〜5,000円ぐらいで、まあ今年ちょっとイレギュラーというか、あの副代、衣類に関してはちょっとこう入れ替えの年やったやん。
もうマジ総入れ替えした。
総入れ替え、まあなんていうの、ミニマリストって言うべきなんか、うん、ほんまに好きな服、似合う服だけを何か持って、それ以外はもう処分して最低限のものでっていう、うん、だいぶ入れ替えたけど、トータル、あのマネーフォワードミーってこの月間のね、あの家計簿だけじゃなくて年間の表示に切り替えることができて、だから今年の1月から12月まで、いくらかかったんですかっていうトータルもね出せるんですけど、今年かかった衣類とか美容代は50万円でした。
え、それ脱毛費入ってる？
脱毛費入ってない。
え、おかしいおかしい、なんて、ちょっと待って待って待って待って、ショッキングなんやけど、どういうことどういうこと。
いや、そのはず、ちょっと二重カウントとかあんのかな。いや、でも そうではない。あの前半、今年の最初のユミの個人で入れてた明細も入って、まあそのうち2万円ぐらいは、2万円もせえへんか、病院代とかね、1万何本ぐらいは病院代とか。
え、じゃあ58万円じゃなくて48万円か、お洋服代ってこと。
まあお洋服、あと化粧品が28,479円。
はあ、
だからその辺、まず衣類が38万円。
え、ちょっと待って、あ、でもちりつもか、
カバン靴などが5万円。
なるほど、カバンと靴入ってんのか。
あれ、あ、まあ衣類の中一部には入ってるかも。
ああ、まあそれは確かに、まあ、
衣類、カバン、靴で42万円ぐらい。
なるほどですね。
で、まあアクセサリー数万円と化粧品数万とみたいな、
うん、しかもそのうちのアクセサリー数万大体もう落としてなくなった。
アクセサリー1万8000円とか、うん、
なくした
それ。まだその衣類美容が50万円して、
爆笑やな。
2人でね、2人で、
まあ、たださ、いや今年はほんまイレギュラーやったなと思ってて、そこ、
まあそりゃそりゃそうや
と思う。そうそう、ほんまに入れ替えようってなった年やったから、来年はマジもうほぼ変わんと思う。
もう下着ちょっとよれたから変えようかとか、その
程度。いや、それは許して。
いや、それは、いや、それはいいよ。下着は許してくれ。それぐらい、それぐらいやな。
うん。
まあ、だいぶ、ワイもコート買ったりしたし、やっぱこう、結構、1万円以上、2万円、3万円する買い物がいくつかあったから。
いや、でもそれはね、本当もう5年か、もっと使おうと思ってるから、うん、もうね、ないよ、多分。来年楽しみにしててください。
来年、この衣類代がどうなるかやな。
そう、また50万ぐらいってたら、ちょっとさすがにカツ入れてほしいけど。そうなんや。
まあ、そうなんよ。
苗は。
あと、まあ、今年のそのイレギュラーで言うと、その脱毛。
脱毛ね、
うん、この医療脱毛を契約して、これがもう42万円してます。
まあまあ、しかもまた増えそうやしね。
ちょっと追加でやらなあかんかもしれない。脱毛40万円。
いや、でもほんまにやってよかった。
あ、そうそう、それはやってよかったと思う、うん、だからもうこれもまあ自己投資やな。
そう
や
ね、
今年40万かかってうわーって感じやけど、
でも40万でさ、人生100年時代言うてさ、
あ、 そう、
あと70年分40万、一人20万ぐらいで買うたんやろ。安い安い
安い安い
よ、割った安い。
まあワイもあと70年そのひげ剃らんでいいって考えたら、
いや、すごいですよ、ほんまに、うんうん、介護の時もいいし、
ね、お尻もね綺麗に剃れてますしみたいな。
そうです、そうです。
であと、まあ引っ越し関係のお金が結構またそれもかかってて、その引っ越しした後の DIY したりとか、机揃えたり家電揃えたりで、まあ50万円それも、
いや結構使っててんな今年、
トータルかかってる、うん、だから今年結構やっぱ引っ越ししてるからさ、
まあね、何でも入れ替えましたね。
ちなみにな、あのコストコ代いつもややこしいからコストコっていう明細入れてんねんけど、うん、コストコ代13万円
に、ちょっともうやられてるやんそれ。
まあ、まあ、YouTube のコンテンツにしてるっていうのはあんねんけど、まあね、まあ、13万ぐらいかかって、まあそんなもんかな。
はい、
はい、というわけで、まあ固定費変動費を見ていったんやけど、なんかどう、見直しというか、なんか意外やったやつとか。
そうやな、まあ固定費で言うとやっぱサブスクのところやな、これが一番手っ取り早くて、まあ、ちょっと改めて振り返ってさ、あ、ニュースピーク最近使ってなくねみたいなの
があったからさ、まあ、確かに、うん、確かに確かに、
そうそう、まあそこ見直すのと、まあ他はもういいかな、
うん、まあ気持ち気をつけるぐらい、
うん、あとは、まあ、変動費のところで言うと、まあ、ファッションはちょっともうほんま目ん玉研いでそうだったけど、
50万かかってました
ね。マジ今年だけやなそれ。
まあそうね、だこれもさ、だからマネーフォワードでなんかユニクロ行った時にユニクロ代衣服代ってちゃんとつけてたりとかさ、
うん、
こう1月からちゃんとつけてたからこそ積み上がって50万になったっていうこの姿を確認できたから。
そうやな、
だからほんまにね、この、まあ、マネーフォワードで入力ね、うん、ちまちまやったりとか、あとまあちまちまやらなくても結局そのクレジットカードに紐づいてたらユニクロの明細は衣服って勝手に分類してくれるから、うんうん、まあ、ほったらかしでもほとんどいいんですよ。だからこういう感じでつけてると、まあ、年末とかにね、今年いくらかかったんやろって言って衣服代50万で目ん玉飛び出ることができるということやな。
そうですね、
あ、まあ、でこれでだから振り返ってさ、来年に生かせるわけやから、うんうん、だからこれはねほんまに家計簿、僕もまあなんかズボラなんで言うて、なんか続かない方なんですけど、うん、まあ、アプリでやると 簡単やからやっぱ続くんですよね。
いやそうなんよね、ほんまもう楽じゃないと続けられへんからね。
そうやん、
こんな手書きなんてもう無理無理わい。
で意外とさ、これあマネーフォワードつけながらよくやんねんけどさ、あこれこっちの明細やったとかさ、これ日用品で一回つけたけど後であこれ日用品じゃなくてペットフードやったとか、
あ
これ食料品って言いながらなんか最近あのプロテインは別でつけてんねんけどさ、
あそうね、あ
これプロテイン代別でつけとこうとかって後から変えたりすんのよ、
うんうんうん、
紙とか手書きだったら後から変えられへんやん。
確かに
全部さ金額変わるから、
うん、
まあでもこういうこうアプリやったら1個変えてもあと全部ちゃんと修正自動でしてくれるからさ、
アプリならではの良さですね。
そうですねじゃあ今年のね支出が確認できたところで、まあ最後ねさらっと資産の状況を見とこか。
はい、
あのマネーフォワードでね一番気に入ってるのって実はこの資産が確認できるところで、
うん、
これアプリで何してるかっていうと、アプリに銀行口座とかクレジットカードとか証券会社の口座とかを登録して紐付けとくんですよ、
うん、
なんか最近あの銀行でもインターネットバンキングとかねクレジットカードでもログインしてとかあると思うんですけど、その情報を入れたら勝手にクレジットカードの明細とかを入れてくれる、銀行の最新の残高とか入出金の明細をもう登録してくれるっていう機能があって、でそれを使うとあのアプリのね口座一覧画面でもう自分の持ってる銀行口座からクレジットカードから証券会社から残高とかがもう一発で出てくる。これめっちゃ便利なんよ。
うん、めっちゃ便利マジで。
いちいちなんか A 銀行にログインして見て、そうそうそうそう、 B 銀行はインターネットなんか通帳で見てとか、なんか、うん、クレジットカードこと今月明細何やったっけってそっちログインしてとかさ、アプリもだからそんな取らんくてよくて、このマネーフォワード一つでもう全部管理できると、うん、でまあ銀行口座だけじゃなくてその証券会社の口座とか、あるいはまあ僕らセゾン投信とかね投資信託やってるけど、投資信託も紐付けて見れて、もうプラスがなんぼとかそんなんも見れるから、
うん、
まあ、ほんまにねなんかこのためになんかつけてるみたいなところも半分ある、
うん、
まあなんかさっきねサブスクでプレミアムプランに入ってるって言ったんですけど、プレミアムに入ったらまあいろんな機能あるんですけど、この残高とかの一覧が円グラフとかその推移のグラフで出てくるっていうのが結構お気に入りのポイントで、まあそれでプレミアム入ってるっていうのはあるかな。
そうやな。ほんで今アプリ見てんねんけどさ、
うん、
投資信託とかでもさいくらプラスですみたいなのもポンって出てくるやん。
うん、
それがねなんか見てにやけちゃうね。
にやけちゃう、プラス出てるわみたいな。
おー、いやこのさ77% 増のやつやばないこれ
これは昔からやってる投資信託やな。
いやすごいな、そんなんがもう一目でわかるから楽しいな。
まあ、推移のねグラフとか出て上がってんなみたいな感じがあったりとか、うん、まあ渡辺家の資産的に言っても今年1年は一応順調にって感じか。
そうですね、まあ今のところちょっとやっぱ現金が多いからこれをねまた振り分けてって感じですね。まあ、
投資とかに。そうこれだから円グラフで見たら結構現金の割合まだ多いよね。
多いなって思ったな。
多いな、
うん、また見直しやで。これ
そうやな、見直しやな。もうちょい現金でこのまま置いててもしゃあないしって感じやから、うん、まあ、これを振り分けてとかかな。
うん、
うん、まあだからちょっとこの投資の割合とかはもうちょっと見直してもいいかもしれんな。月々の収入がいくらあって、まあ今の口座の残高がいくらあってみたいな、ちょっと現金多そうな感じはあるなまだ、
うん
うん、あちなみにねあのプレミアム機能なんですけど、こうやってこう資産の内訳円グラフ現金何パー、投資信託何パーみたいなのが見れたりとか、推移のグラフが見れるのもそうなんですけど、まあ、あと1年以上前のデータが見れたりとか、あとクレジットカードのね、残高どういうのに使ってその次の引き落としがいくらあるっていう表示があるのもプレミアムやったりとか。
あそうなんや。
そうそう、あと銀行口座がね11件以上連携できんのもプレミアムだけなんよ。
ほう、
だから口座管理してる口座が多いよとかカード多いよっていう人はプレミアムじゃないとちょっと間に合わへんかもしれんけど、
逆にでもそれ出す価値あるよな全然。
いやあるある、だから多いほど全部連携してまとめて管理するっていうメリットがね大きなるやろうし、うん、まああの500円ね月額かかって、まあ、年払いなんで1ヶ月安くなってるんですけど、まあその分その家計管理が効率化してなんか他で節約できてるから、なんかこれは欠かせへんかなって思ってる。
うん、
はい、じゃあもう2021年の家計簿 がっつり振り返っていきました。
がっつり振り返りましたね。
まあまあいい機会になったんじゃない。
なった。
こういうね場があってしっかり2人で確認できたし。
ありがとうございます。
ね、まあ来年も頑張っていきましょうっていうところやな。
はい、頑張りましょう。
あの今回の放送ねマネーフォワードミーの、株式会社マネーフォワードからスポンサーいただいて放送してるんですけど、まあ、ほんまにねおすすめアプリです、
うん、
いつもこういうスポンサーなくても紹介してるし大学生の時からねずっと使ってるようなアプリなんでほんまにおすすめ、まあ、無料で使えるからあの家計簿とかね、興味ある人な使ってみたいなっていう人は一度試してみてほしいと思います。あの放送の説明欄にアプリのダウンロードリンクあるのでこっちからねポチッと押していただいたらダウンロードできるのでるので、まあ、どんなもんかアプリの、ね、使い方というかデザインもめちゃシンプルで
なんか
おしゃれやし、
ね、直感的に分かるね。
そうそう直感的に使いやすいよ、うん、それも気に入ってる。なんかごちゃごちゃしてないよ、うん、家計簿アプリってなんかごちゃごちゃ明細ややこしいんかなって思われるかもしれないですけど逆でめっちゃシンプルで分かりやすい。まあほんまにね家計管理とかお金の管理はやっぱりちゃんとやった方がいいのかなと思うよね、
うん
うん、こう管理してたらあ今月いくら使ったとか今年なんぼ使ったなだから次どうしようっていう話し合いができるから。
そうですね。
まず情報がないとね、
うん、
どう使ったかっていう
それはほんまにそう思いますね。
まあの年末年始でねお金のことを考えられてる方も多いかなと思うんですけどこの機会にねマネーフォワードMe、使ってみてください、
うん、
また過去ねマネーフォワードさんとタイアップね YouTube の方でもして YouTube でもアプリの紹介とかしてるのであの僕らが紹介してる動画です。はい、なんで興味ある方はねそっちも見ていただければと思います。これも放送の説明欄にリンク貼ってます。それでは長い放送だったと思いますけどもう家計振り返ると長なんだ
長なんだ。
最後までね聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
また次回の放送でお会いしましょう。ほな。